今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストを招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校の生徒会長の翻訳家のイローナさんは今週もお休みでございます。はい、先週から女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアランマーレ富山から部長さんと事務局長さんがですねお話ししていただいておりますので、また今週も楽しくお届けしたいと思います。はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは先週に引き続きましてお忙しい中本当にありがとうございます。女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアランマーレ富山、飯山進部長と事務局から立野美桜さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、先週はもう 2022-23 のシーズンもう大活躍で3位だったということと、そしてプレーオフに進出したということと、富山県でももうアランマーレ富山女子ハンドボールリーグすごくもう盛り上がったということをですねお話ししていただきまして、はい、私ももう毎回試合楽しみに、拝見させていただいておりましたけども、またあのアランマーレ富山さんね、射水市の PR 大使にもねなられて、射水市自体とのこのつながりもまたさらに大きくなったという感じなんですね。
そうですね、あの今までもいろいろこう射水市さんとはいろんな、はい、まあ、連携事業もやってきたんですけど、はい、またさらにこう射水市さんを PR できればなとは思ってます、
ね、はい、そうですね。そんな中アランマーレ富山さんもこれだけもうすごい大活躍されてこられて、女子ハンドボールだけじゃなくてハンドボール自体のステータスをすごく上げてきたんじゃないかなと思いますよね。このステータスを上げながらもやっぱりまたスポーツであるという同時にエンターテインメントでもあるという部分があって、女子ってやっぱりアイドル的なところもありますんで、そういうエンターテインメントっていうことも意識しなければいけない大変さも終わりかなと思うんですが、部長はどんな感じでしょうかね。
そこら辺が一番、まあ、難しいと言いますか、はい、悩んでるところでもあるんですけど、結局まずは競技員として、ね、トップを目指さなきゃいけない。でその中でもやっぱりファンの方々がいてのこの日本ハンドボールリーグだっていうことの意識も忘れちゃいけないと、まあ、なのでそこら辺の二面性って言いますか、まあ、どちらもやっぱり力を入れながら並行してやっていくってことがベストだと思うんです、はい、でただまあ自分もその競技をやっていたからではなく、はい、ハンドボールやっぱりいろんなスポーツの要素入っているので、はい、一度見に来てもらえたら、まあ、このハンドボールの面白さっていうか楽しさってものが分かると思うので、まずは自分たちは少しでも皆さんと交流をして、
はい、
で少しでも関係性を持って、まあ、例えば地域貢献活動で、はい、それこそゴミ拾いに行くだとか小学校へ行くだとか、はい、まあ、そこで関係を結んで、でその人たちが一人でも多く体育館アリーナに来てもらってハンドボールを見てもらうというこのつなぎをまずやって、
はい、
そこからやっぱりホームアリーナを持って、でそこでエンターテインメントもできてっていう、まあ、将来的な構想に徐々にこう結びつけていければなという思いはありますね。
はい、
なので今はまずはこういろんなアランマーレの関係者を増やしていく、アランマーレを知ってもらう人を増やしていくってことに力を入れていきたいなとは思ってます。
そうですね、まあ、スポーツ選手だったので私も一応まず見せることよりも強いチームじゃないと応援してくないですね、強い選手じゃないとっていうのが僕もすっごい実感してましたね。やっぱ実力が本当にまずありきですよね。でそれにプラス、まあ、いろんな方とのご縁が広がっていって応援してってもらえるっていうことが増えていくんだと思うんですけど、立野さんも選手で活躍されてたので その当時ってどうなんですか。一応ビジュアルで選ばれたという、
まあ、そうなんですけどいや違うんですけどシップメイトの皆さんにちょっと怒られちゃうんですけ
ど
やっぱり観客の人たちとかが多かったらモチベーションは高くなりますし、やっぱり応援されていると嬉しいですよね、
うん、
力になりますよね選手たちの、
はい、そうですか。なんかわーって言われてて迷惑じゃないのかなと思ったりとかもしながら、うん、写真撮りながら迷惑じゃないかなと、うん、
試合に集中してたら多分選手たちは写真撮られてるとかそこまで気にしてはないですけども、終わった後に最近だったらやっぱり SNS に上げてくれる方とかも多いので、いい写真とか上がってたら選手たちも喜んでます。
あ、そうなんだ、
はい、
それは良かったですけど、本当に、選手の方はね全員もうポテンシャル高い方ばっかりなので、またね新人の方も入ってくられましたしね。新人の方は今季は
選手4人、
はい、選手4人なんですね、はい、でお一人富山の方、
はい、
おられて、写真見た時にこの人大きいし目立つなと思ってたんですけどね、期待したいですね。
あのゴールキーパーで、はい、まあ、高校時代も実はアランマーレに少しだけ登録してた子で、ちょうどその時が、まあ、4年前になるんで、
はい、
今安田元キャプテンがキーパー1人しかいない時ありまして、
あ、そう、
実はあのもう一人金山っていうキーパーがいたんですけど、それが前十字靭帯を、断裂してる時期 でどうしてもキーパー1人だと、やっぱ試合に挑むにも何かあった時にっていうところで、まだ高岡工業高校の生徒だったんですけど、まあ、あの高校の試合がもう全て終わって、で引退してから、
はい、
まあ、3月までの間でしたけど、
はい、
その間はアランマーレで登録してた時期もありました。
そうなんですか。
で4年経って、まあ、もう一回アランマーレに復帰という感じになりますね。
今キーパーさんすごい揃ってますもんね。アランマーレさんはリーミさんとミナさんでした、
はい
はい、まあ、みんなタイプが少しずつ違いまして、
う
ん、まあ、リミは反応であまり大きくないので、
あ、そう、そうですよ ね、
はい、7メーター阻止率1位にもなりましたし、まあ、笠野ミナはどちらかというとあの身長を生かして体格を生かしたキーピングってもの、で清水はもう今度新しいキーパーもそこそこ身長あるんですけど、まあ、どちらかというと笠野というタイプじゃないのかな、まあ、
あ、そうなんですか。
あの身長もあるんですけど反応で取るっていう感じだと思うんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、他あと3人も国士舘大学、日本女子体育大学、筑波大学から選手来てますし、筑波大学の子は福井県出身、で日本女子体育大学と国士舘大学の子は東京出身、東京都に見えない選手ですけど、
そうなんですか、
まあ、東京でもちょっと田舎の方から出身なんで、2人とも中学も一緒の子で、はい、高校大学は違うんですけど中学は一緒で、
そういうのってスカウトってどういう風にするんですか。
まあ、基本やっぱりあの関東学生リーグだったり関西の学生リーグだったり東海学生リーグだったり大学生の試合を見に行くっていうのが基本になりますね。
飯山部長行かれるんですか。
自分は最近はもう大森教科部長と、
はい、
福田ヘッドコーチに任せてますけど、うちに足りない部分を補おうっていうのがまず基本だとは思います。あの小さい子しかいなかったらやっぱ大きい選手欲しいなだとか、まあ、ゴールキーパー2人しかいなければやっぱりゴールキーパー入れないといけないよねだとか、まあ、そういうふうに補う感じで選手をこううまく循環していくっていうのがスカウトの基本になると思います。でもやっぱその中でもエース級だったり、
はい、
まあ、そういう子には声かけをして、
はい、
まあ、過去何度も振られましたけど
そうですか
まあその中でも今うちに来ている選手はいい子で、ちゃんとアランマーレのこのコンセプトチームコンセプトも説明して、でうちでやりたいですって来てくれた子なので、だいたいそういうような流れでスカウトしてます、ね、
あ、そうですか。やっぱりいい選手にはやっぱり他のチームからもいっぱい、
まあ、当然そうですよね、
来てるんですね、はい、この間野球の WBC というのがあった時に、はいはいはい、佐々木朗希君すごい選手ですね、165キロとかね、あの時アメリカからスカウトが50人ぐらい来てましたね、チームそんなないのに
まあ、でも見てみたいですよね。逆にあの、まあ、スカウトと別にやっぱり佐々木さんの投げっぷりってものはやっぱりあれがエンターテインメントになるんじゃないですか、そのスポーツの。
そうなんですね。 そもそもプレステージインターナショナルさん自体がですね、地域貢献すごく大きく捉えて考えておられますものね。女性の社会での活躍っていうのものをすごく後押しされていると思いますしね。もともとはそのプレステージインターナショナルさんはそういうことが大きな課題っていうか掲げておられたんですかね。
まあ、あのもともと本社が東京にありますし、はい、まあ、東京資本の会社が地域に進出するときに、三十数年前に秋田に進出して、はい、小さいコールセンターからスタートしたんですけど、そこからだんだんだんだん大きくなってニーズも増えてきて、単なる電話受けじゃなくて、まあ、最終的にお客さんの困りごとを解決するまで導いていこうっていうような流れにはしていく中で、はい、秋田では足りなくなってきた。で今度山形へ行こう、まあ、会社で7割8割が女性っていうのが今、はい、うちの会社の現状です、でやっぱり名前もカタカナじゃないですかプレステージインターナショナル、はい、何の会社だろうって、やっぱ特に地方に行くときは、もうなんか怪しいなっていう思われがちっていうか、こう敷居が高くなるじゃないですか。でましてうちの会社の作りが ああいう白いなんか、
おしゃれですね、
美術館みたいななんか、ところがやっぱり東京っぽいっていう感覚を持ってくると、この距離感、地域の方との距離感がこうつながらないっていうところで、やっぱりスポーツだろうっていうことで、スポーツというところに力を入れて、で共に何かこうやっていこうよって、感動を分かち合いましょうっていうところで、アランマールという、まあ、チームができたっていう流れは、経緯はあるんですよね。
そうですか。
はい、で、まあ、うちの会社自身がやっぱり地方に拠点を置かせてもらってる恩返し的な部分もありますし、うちは企業として、地域貢献とみんなとなんか一緒にやっていこうねっていうような雰囲気を作りたいっていうのが、そういう地域貢献だったり、女性活躍だったり、まあ、そういうキーワードがやっぱり、まあ、あらまりに一番つながりやすかったんですけどね。
そうですね。やっぱ女性の雇用というものがやっぱり射水市だけじゃないですけども、近隣富山市高岡市もすごく増えて、プレステージさんで、ね、働けることでその効果もありますし、その東京資本の会社というのが太鼓山にできて、射水市のイメージもちょっと変わったというか、でそこにアランマールさんがハンドボールで活躍しててって言って、射水市もなんかすごく明るくなった感じがしますね。射水市はもともと射水郡っていうものだったんですけどね、それがまあ市町村合併があったので、なかなかね別々の町だったものが一つになるっていうのが何かがないとだったんですけど、そのやっぱハランマーレさんが射水市にいてくださるということで、なんか市の一体化みたいなものが出てきたと思いますね。夏の市長とかもやっぱそれすごく感じておられるんじゃないですかね。本当大事な存在だなと思っております。本当に、はい、本当それがもう地域活性化、これがなんか一つのサンプルになって、いろんなところで地域がこう復興していくもののこうきっかけの、ね、大事になるんじゃないかなと思います。はい、でいろいろお話をこうお聞きしておりまして、あの飯山部長も舘野さんと先ほどからお話してますけど、あの選手だったんですよね、飯山部長。
まあ、あの一応競技はやってました。
競技やった、
はい、
若い頃、
若い頃、
飯山部長の頃って富山県、
氷見、はい、高校で、
ああそうなんですね、
して、
はい、
まあ、大学関東の、
はい
はい、方行ってハンドボールを続けて、
ええー、
でちょうどまあ戻ってくる頃に2000年富山国体っていうのが、
はいはいはい、
ありまして、
ええ、
でまあその時もまだ現役を続けてて、
ああそうなんですか、
富山選抜っていうか、この氷見クラブっていうか、
ええ、
まあ、そこでクラブチームとして現役も続けながら、
はい、
立山アルミ女子ハンドボール部のコーチをしてたと。
あ、そうなんです
ね。はい、
はいや、その氷見でそのまあハンドボールを始めたっていうのは何のきっかけなんですか、子供さんだから。
あ、まあ自分はどっちかというと小学校は野球小僧
ですね。あ、そうなんですか。
はい、まあ、で ハンドボール強いっていう認識はあったんですけど、今年もあの氷見高校野球部甲子園行ったり、氷見も野球は盛んなところで、はい、で、まあ、男子で行けば野球かハンドボールがやっぱり運動好きな人たちがやるっていうような感じの、はい、なかなかサッカー部とかないので氷見には、もうハンドボールか野球で、まあ、バスケだとかもあるんですけど、まあ、どちらかというと野球ハンドが目立つようなところはあったんですけど、まあ、その中で野球は好きで、結構野球やってたんですけど、まあ、高校の時にちょっと姉の影響もあって、姉もハンドボールやってて、
そうなんですね、
はい、まあ、で氷見高校からはハンドボールを、結構その昔は、今ではもう小学校からずっとやらないとダメみたいな雰囲気ですけど、もう自分たちの時代は高校からハンドボールやる人もいたり、まあいろいろ中学からやってる人もいますし、まあ選択の段階が高校入学の時だとか中学の段階だとかいろいろな段階であったんですけど、今はもうなんか小学校からやっていかないと、この一貫性でやっていかないとダメみたいな雰囲気ありますけどね。まあ、それこそ昭和の時代はそんな感じで、はい、
野球からチェンジした時ってこんな球投げにくいみたいな。
そうですね、まずジャンプして投げるっていうのはそうなかったもんで。
そうですよね、
ジャンプシュートはちょっとステップシュートの方がやっぱ球の威力ありましたね。
そうですよね、
はい、ジャンプして投げるっていうのはちょっと三遊間ゲッツーじゃないですけど、ダブルプレーの頃とかにあるかもしれないですけど、そんなにないじゃないですか。
ないですよね、
はい、
踏ん張りようがないですし、
そうですね、
はい、球の速度どうしても体の力とこう飛んでるあれでしかなくなりますもんね。だけどゴール前で飛んでボールシュートされたら怖くってどう止めようかと思いますもんね。でも野球からってチェンジしやすいのかな、なんか
結構先輩もいましたし後輩も、まあしやすいのかな、バスケからハンドボールやる人もいましたし。
あ、そうなんですか、
はい、
シュートはなんか手首のこう感じは似てるかもしれないですね。
まあ、ただやっぱり投げ方はちょっと違ってきますね、はい、重たさも違いますし、この握り方も全然違いますんで、
あの引退された佐々木晴美さんも野球からですもん
ね。そうですね、うちあと切り通し
も
野球、
あ、そうなんですね、
まあ、女子野球からハンドボールっていうのは結構
あそうなんです、ね、
のかな、まあ、ソフトボールとかもありますけど、結構何人かいますね。
そうなんですね。それで、まあ、アラン・マーレさんを作るということになって、
まあそうですね、
山本長が、
はい、
そうなんですか。
立野さんのとこは全然違います。もう一択です、一択、
うん、そうなん
です。ハンドボール一択の地区です。
子供の頃から、
はい、私はそのなんかハンドボール始めたきっかけとか聞かれてもやりたいやりたくないじゃなく、やるっていう選択肢だけで小学校3年生になったら女子はハンドボール男子は野球をするよっていう小学校だったから、まあ女子だったので、だったじゃない、今までも女子です
はい、
はい、女子で小学3年生になったからハンドボールを始めたというのがスタートです。でもこれはヒノキも一緒です、キャプテンの、ヒノキと小学校も中学校も一緒なんです。
あ、そうなんだ、
はい、だからヒノキもハンドボールを始めたきっかけはって聞かれたら、小学校 で、はい、やる決まりだったからですって、一緒です、はい、
そうなんですか、
はい、やる選択した覚えはないというぐらいに、はい、始めました。
まあ、仏正寺小学校部っていうところなんですけど、もうそこはもう普通だったら女子だったらバレーボール部だとかバドミントン部だとかいろいろな選択肢があるんですけど、もともとそういう伝統っていうか、その地区ではハンドボールをやろうねって、みんなで団体スポーツやろうねっていうような地区で、でまあ人数もなかなかこう多くない地区なので、もう学校としてハンドボールをやっていきましょうっていうところですね。
そうなんだ、
はい、
でそれで中学高校とずっとハンドボールって、大学もそのまま。
そうです、私は小学校中学校やって、高校と大学は県外行ったんですけども。
あ、そうなんですか、
はい、で高校大学卒業した後も 社会人でも高山にいたんですけども、はい、今のブラックブルズ岐阜になる前のチームに、
あー、そうなんですか。で、はい、
まあ、岐阜国体のための強化チームでハンドボールを続けていまして、で最後ブラックブルズに日本リーグ登録するってなった時も1年残って、
あー、そう、
まあ、けどその時はほとんどチームの手伝いという感じだったんですけど、一応選手登録をしながら1年やって、で戻ってきました地元のこっちに。
はい、その立野さんがここの子供からやってこられたハンドボールの魅力ってどんなところです？
ハンドボールをこう見てる人とかに結構言われるんですけど、攻防チェンジもできるじゃないですか、ハンドボールは。もうディフェンスだけをして、でコートから出ていって、でオフェンスの人にチェンジの何回でも交代してできるので、そういうのがまた、まあ、ディフェンス専門といいますかに徹したりだとか、交代交代しながら体力を温存したりだとか、けど場合によってはそのまんま攻撃に行ったり、そのまんまディフェンスに入ったりだとか、いろんな攻め方守り方とかができるのが面白いかなと思います。
やってる時ってもういろんなこと考えてるんですか？もう体使うだけじゃなくて、もう。
そうですね、でも自分がボール持ってない時とかたまにちょっと違うことじゃないですけど、
は
い、
何
たまには観客席見る余裕といいますか、あったり。
あ、そうなんだ、うん、
でももうサッカーみたいにシュートが入ってイエーイってこうなんか喜ぶ時間もそうないまますぐにハンドボールって攻められるので、
そうね、
はい、もうずっと集中してないとっていう感じですよね。
そうですよね、
その点は本当にもう走りっぱなしの30分ですよ ね、
本当に体使いますよね、で、はい、コンタクトもすごいですしね、うん、いや怪我も絶えないんじゃないかなと思う。
そうですよね、本当に、
だからジャンプシュートしてもあのそのまま足で着地しないで体で落ちたりするじゃないですか、うん、はい、体ごとドーンと落ちるんで大丈夫なのかなと思いながら、
青技はもうたくさんできますけど、
うん、
そんなもんかなとずっと思って、私はハンドボールしかしてないのでずっと小さい頃からそんなものだと思ってます。もう、
ああ、そうなんだ。やっぱりでも見てるのも楽しいです。やるのもっともっと楽しいんでしょうね。うん、もっともっといろんな子供さんたちも、ね、ハンドボールやってもらうといいなと思いますね。もう僕も高校生の時に教えていただいて、これなんと面白い競技なと思って、うん、こんな感じでここら辺までいったらジャンプしてシュートしたらいいよって越前先生に教えていただいて、
熱血の、
はい、いい先生で、本当にこうだよこうだよって教えていただいて、もうスポーツでこういう楽しいのもあるんだと思いました、本当に。はい、もう荒丸さんの試合を見てすっごく思い出しましたもん。ああ、俺高校生の時に教えてもらったなと思って、うん、
まあ、本当にハンドボールはあのいろんな要素が入ってて、飛んで走って投げてっていうのはありますけど、やっぱりラグビー的なこのコンタクトっていうのがあるのが、で、まあ、特にこの女子スポーツであれだけコンタクトあるスポーツっていうのはそうないので、で、まあ、あれだけの狭いコートで、でそれもあんだけぶつかり合って、でさっきの話じゃないですけど、その休み暇もなく走り回るっていう、なので、まあ、本当にちょっとまあ他にはない特性もあるのかなとは思いますね、ハンドボールは。はい、
いやでもそこが本当でもいいとこですね、なんかの競技の、ね、
はい、
サッカー的なものはジャイアントキリング的なことが起きにくいですけれども、うん、本当に戦ってるっていう感じが、ね、コートから溢れてきますので、もうぜひね皆さん見に会場でぜひ見ていただきたいと思います、本当に。はい、最後来季に向けて飯山部長と立野さんが一言ずつこうなんか、
2023シーズンは、はい、10月から、日本リーグが開幕します、
はい、
で今年はあのオリンピックイヤーの前の年ということで、国際大会、まあ、オリンピック予選も含めた国際大会が、
はい、
まあ、8月とかに入ってきたり、 まあ、いろいろ国際大会が入ってくる関係で、
はい、
今シーズンは10月開幕の年度またいでの6月までのシーズンとなります、
はい。
まあ、長期にわたるんですが、先ほど言ったような国際大会が間に入ってくるこのブレイク期間が入ってきますので、まあ、合間合間にこうアランマレロスの時期があるとは思いますけど、うん、まあ、そこら辺はあのしっかり皆さんと交流をしながら、またこうシーズンを乗り切って、で今年こそプレーオフで勝利をできるように、はい、でトップを目指してまた選手チーム一丸となって頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。
はい、立野さんから
ぜひホームゲームに足を運んでいただきたいなと思うのと、アランマレジュニアの小学生チームもありますので、うん、もう練習スタートしているので、ぜひ小学生の皆さん、また中学生の練習もあの中学生でも練習に来ても大丈夫なので、またホームページなどを確認していただいて、ぜひ一緒にハンドボールを楽しんでもらえる子が一人でも増えたらいいなと思います。
本当ですね。あの選手の皆さんが教えに行ったり、
そうなんです、選手も練習に行きます。ちょっと試合と重なっていけないシーズン期もありますが、もうほとんど練習に選手も行っております。
ねえ、はい、貴重ですよ、はい、選手から直接教えてもらえるなんて。
なので小学生の皆さん、
はい、
女の子も男の子も小学校1年生から6年生まで、また中学生も、うん、ぜひ一緒にハンドボールを楽しみましょう。
はい、ぜひともみんな富山県でハンドボールもっともっと盛り上がるといいと思います。
はい、
はい、というわけで番組お時間迫ってまいりました。本当にお忙しい中2週にわたりご出演いただきましてありがとうございます。はい、というわけで命未来学校では個人法人問わず教唆メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。教唆メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想、公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、伊水内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。はい、今週のゲストは女子日本ハンドボールリーグプレステージインターナショナルアランマレ富山から飯山進部長と事務局からの立野美和さん、2週にわたりお越しいただきました。またよろしくお願いします。応援しております。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明でした。また来週。Got us.